それでは聖書朗読をいたします。マルコの福音書6章6節、教会備え付けの聖書では新改訳になっておりますけれども、その聖書では69ページになっています。マルコの福音書 6章6節から13節まで。イエスは彼らの不信仰に驚かれた。それからイエスは近くの村々を教えて回られた。また十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。また彼らにこう命じられた。民のためには、杖一本のほかは何を持って行ってはいけません。パンも袋も胴巻きにもに金を持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし2枚の下着を着てはいけません。また彼らに言われた。どこでも一軒の家に入ったら、その土地から出ていくまではその家にとどまっていなさい。もしあなた方を受け入れない場所、またあなた方に聞こうとしない人々なら、そこから出ていくときに、そこの人々に対する証言として足の裏の塵を払い落としなさい。こうして12人が出て行き、悔い改めを解け広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。それでは、宮内先生にメッセージをしていただきます。神の権威を用いるためにお願いします。
先週の聖書の箇所では、イエス様がご自分の村に帰って行かれた話でした。ご自分の村に帰って、街道に入ってイエス様がメッセージすると、周りの人たちは受け入れませんでした。イエスってもう知ってるじゃないか、あの子供の頃一緒に遊んだイエス、なんでこの人物がこんなことを話せるのか、こんな奇跡ができるのか、そういうことで周りの人はつまずいてしまいました。すぐ身近なところから聞こえる神様の声、私たちは案外聞き逃してしまいます。夫婦の間、親子の間、親しいからこそ、もうこの人はこういうもの、そう思っていると神様の声が聞こえない時があります。神様は石ころからでも私たちに話してくださると聖書に書いています。でもその声が聞こえなくなる時がある。心を静めていたいものです。イエス様はその郷里から出られて、近くの村々に行って教えられた後、弟子たちを使わします。7節にありますが、また十二弟子を選び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。実際にこの権威を与えられてですね、この弟子たちは悪霊たちを追い出すことができます。十二節に書いていますが、こうして十二人が出て行き、悔い改めをの、解き広め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒した。イエス様から権威をもらわなければ悪霊は出ていきません。その権威をもらって悪霊を追い出すことができた。また大勢の病人を癒すこともできた。この権威、私たちにも与えられています。用いてみますか。あなたにも使うことができます。そんなことが起こっているでしょうか。起こっていないとしたら、コツを身につけていないと、というより実行していないからだと思います。この権威を用いるコツがこの7節以下に書かれています。もう一度言います。また十二弟子を呼び、二人ずつ使わし始め、彼らに汚れた霊を追い出す権威をお与えになった。また彼らにこう命じられた。旅のためには杖一本のほかは何も持っていってはいけません。 パンも袋も胴巻きに金も持って行ってはいけません。靴は履きなさい。しかし二枚の下着を着てはいけません。また彼らに言われた、どこででも一軒の家に入ったら、そこの土地から出ていくまではその家にとどまっていなさい。ここにあるのは、使わせるにあたってどんな準備をしていくのか。普通旅行の準備をするとしたらですね、いっぱいになると思います。私はキャンプが好きでした。キャンプに行くときにはもう車の後ろがですね、いっぱいになりました。これもいる、これもいる、これも持っていかないと後で困る。困らないようにいろいろ持っていきます。キャンプもそうですが、旅行もそうだと思います。いらないものまで持っていくっていうことがよくありますね。私の場合は着替えを余分に持っていきすぎてですね、帰ってきて、いや持っていかんでよかったっていうことがよくあります。イエス様は旅にあたって何も持っていくな、杖、自分を支えるもの、また敵って言いますか、邪魔をしてくる動物たちを避けなければなりませんので、杖は持っていけとおっしゃいましたけれども、でもそれ以外は持っていかんでいい、もう今来たもんまで行きなさい。そんなことで旅行する人がいるでしょうか、今の時代。でも神様はそうせよとおっしゃいます。イエス様はそうしようと、そうしようせよとおっしゃいます。そんなことしたことありますか。何も持たない、何も持たない、ただ神様に期待する。先日の朝、先週の朝ですね、ある朝、街道に祈りに来ましたら、なんか神様が私に、本を読むように勧めておられる気がしました。そしてそのフェローシップホールのところに行きまして、一つの本を見つけたんです。こういう本ですけれども、タイトルは私の仕える主は生きておられる、金井義信さんっていう方ですね。牧師をされていた方の本です。まだ生きておられるのかどうかちょっと私は分からないんですけれども、1929年生まれの方ですね。もし生きておられたらもう本当にかなりの高齢になっておられますが、この方がどうやって神様を信じて生きていかれたか、そのことが書かれている本でした。その中から一箇所お読みします。1952年4月その朝、私に従えとの神様のメッセージを聞いてから間もなく、私は勤めを辞めて頭もスパッと丸刈りにして教会献身の生活に入った。仏教徒であった母が嘆いて、アーメン狂いになってしまったと心配していた。その頃の母教会は教理の春日山の山小屋に疎開されていた石川先生が、終戦後山から降りてきてはトラクト配布や路傍伝道から始められた全くの開拓であった。経済的にはどこからも援助がなく大変であった。私が大阪から帰ってきた頃は2、3回集会場が変わっていて、やっとバラックのような瓦も天井もない街道が与えられていた。雪の新潟県内でも豪雪地帯に近い直江津のことで、冬は屋根の小場の間から粉雪が降ってきて、マントを着ておがくずのストーブを囲んで集会をした。その板の間の街道に御座を敷き、その上に布団を敷いて寝ていた。隣の牧師室には畳やこたつがあったが、やはり天井も瓦もなく、粉雪が牧師一家親子5人の上に舞っていた。こういう家想像できますか。私旭川に行った時に農家の方がいらして、その方も開拓でした。で、自分で家建てたんですって。やっぱり木で屋根張ってですね、でやっぱり天井もないんです。そして見上げるとですね、その木の間から星が見えたって言うんです。雨も当然持っていましたけども、そういう生活をされた。冬になると雪が舞ってくる。そしてマイナス20度になるんですね。下手をすると30度。朝になると自分の息のかかるこの布団の部分が凍っていたと言います。本当に人間って強いなと思いますけれども、北海道はそうでしたが、この方のおられるところは大阪から新潟に戻られた新潟。 それでも寒かったと思います。粉雪が下に舞ってくるような中で牧師一家も生活し、自分もそこで牧師になる勉強を一緒にしていました。朝5時に起床すると、まず街道内に積もった雪を吐き出すのが私の日課であった。そして先生と2人で総天祈祷会である。途中で台所へ抜けてご飯を炊きに行くが、しばしばお米がない。先生に告げると、よし祈ろうと一言。重い胃下垂で休んでおられた夫人も起きてこられて、一緒に必死で祈る。考えられますか？お米がない。そしたらどうしようか、誰かのとこ行ってもらおうか、じゃないんですね。よし祈ろう。お米のために祈られたことありますか？私は以前単身赴任している時に財布に20円しかなくて、神様に祈ったことありますね。1週間ほどして、お金が与えられたとか、本当に感謝でしたけれども、必死で祈る。大人は我慢できても、子供さんたちは弁当を持っていかなければならない。当時はまだ給食のない頃で、子供たちも心配そうである。後から持っていくからと告げて学校へ送り出すが、別に当てはない。当てもないのに、持っていくからって言って子供たち学校行かしたんです。どうするか。それからまた祈ります。とにかく3人で祈っていると、昼近くに書き留め郵便が来て、開けると東京の信徒からまとまった献金が送られてきて、早速お米屋へ行き、お米を買い、ご飯を炊いて弁当を学校へ届けることができた。ある時は台所にガタッと音がして、出てみるとお米や食べ物が置いてあったりして、とにかく一度でも飢えたことも欠けたこともなかった。鼻から息の出入りする人に頼ることをやめよ、イザヤ書2章22節の言葉を文字通り教訓として訓練された。恵みは終生忘れることができない。だからといっていつもいつもそういうことになったとは思いません。でもこういうことにかけられたこの先生だから、進学校でその校長先生にもなられたようです。読みながら、あ、やっぱり神様に頼らねえかなと思わされました。実際私は神様に頼らずに自分の思いに頼ったので、こうせにゃいかん、ああせにゃいかん、クリスチャンはこうでないと、教会はこうでないと、役員会はこうでないといけないってやったので、疲れ果てました。以前本当に私が疲れるだけではなくて、妻も子供も疲れ果ててしまった。本当にひどい状態になりました。今もうだから、それはもう絶対したくなくて、今は祈りまくっています。そして神様に期待しています。そしたら何が起こるか、何も持たずに使わされた弟子たちには何が起こったか。やっぱり迎えてくれたんです。いろんな人が迎えてくれました。そして行った先では悔い改めを解き始め、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒しました。自分の力じゃないんです。仕事でもお金のことでも人間関係でも、一息置く、そして祈る、待つ。この待つのが現代人はできません。すぐに答えが欲しくなります。携帯もそうだと思います。メール送ったらすぐ返事がないと困る人たくさんいます、若い人たち。でも待つ。そしたら神様の声が聞こえます。弟子たちは何のために使わされたのか、12節に書いています。こうして12人が出て行き、悔い改めを解き広め。悔い改めというとですね、なんかごめんなさい、そう言わせるような気がします。神様の前にごめんなさいって言え。そうじゃないんです。悔い改めというのは方向転換なんです。方向転換というのは何かというと、自分の力で生きていっている、生きる姿勢のことです。自己中な思いです。自己中心的な思いですね。神様なしで生きられる、自分の命は自分で生きているような錯覚を覚える。昨日バイブルスタディがロングアイランドでありました。そこに、 私が去年のキャンプで同じグループだった青年がおられました。私の長男より一つ上の青年なんです。弁護士の方です。とても優秀な方ですが、この方と非常に去年仲良くなったのは、私が虐待のお父さんだったんですけど、彼は虐待され息子だったんです。で、昨日その話をしてくれましたけれども、お父さんとお母さんがもうずっと喧嘩している、その横で彼は泣いていたそうです。自分でいつも泣いている自分を思い描いていた。お父さんやお母さん上昇志向で、自分の力でこれをやらないとって思っていた方たちです。彼が欲しかったのは平安でした。彼はやがて大学生になり、イエス様を信じるようになります。そしてそこで平安を得ました。今喜んでおられます。そしてお父さんのことを一生懸命祈っておられますね。そういう話を昨日しておられました。お母さんや妹たちはクリスチャンになったそうです。お父さんがまだなので、なんとかその心が和らぐように祈っておられるそうです。自分の力で生きていこうとすると疲れます。本当にしんどい。あれもできない、これもできないのが人間だと思います。夫婦だってうまくいかない、自分の力でやろうとすれば。私は抑え込んで、うんって言わして、はいって言わして、私の妻と娘たち、子供たちがその状態にあるときに穏やかでいいと思っていました。でも彼らの心はいつも穏やかでなかった。平安ではなかった。でも今神様に任せると、本当の平安が少しずつやってきました。12人が伝えに行かせられたのは、人々を自己中心的な生き方から神様に振り向かせるために出て行かせました。一言で言えば、12人が伝えたメッセージは、あなたは宝物、神の宝物ですよ。いや、こんな失敗してますけど、こんな間違いしています、あんな罪を犯しましたけど、みんな傷つけましたけど、関係ない、あなたは宝物だから、神の方に向き直っていきなさいって。でもあれもしました、これもしました、関係ない、向き直っていきなさい、一緒に行きなさい、あなたは愛されてるから、いっぱい愛されて、愛されてるものとして生き直しなさい。それが悔い改めのメッセージです。今ここに、今週どんだけ、今までどれだけ大きな罪を犯した方がいらっしゃったとしても、神様のメッセージは変わりません。あなたは私のかけがえのない存在、その宝として生きてほしい、そう主はおっしゃっています。このメッセージを伝えた12人は、悪霊を多く追い出し、大勢の病人に油を塗って癒すことができました。神様は関係の神様です。私たちはなんか苦しい時の神頼みをすることに慣れているような気がします。困った時に、これ何とかしてください、病気治してください、お金ないのでお金何とかしてください、人間関係ここで困ってますから、これを解決してください、仕事これ与えてください、ください、ください、くださいですね。でも神様が求めておられるのは、そんな関係ではない。ヨハネによる福音書に書かれています、永遠の命とは、神と神がお使わしになった方を知ることである。永遠の命とは、神と神がお使わしになった方、イエス・キリストのことですけれども、知ることである。知ることができれば、神の愛を知ることができれば、それが永遠の命、安心して永遠に生きられることになると聖書は言います。それがイエス様が伝えられた、そして弟子が伝えていたメッセージです。受け止めて安心して歩んでいってください。そしてこの方は金井先生を支えられたように、あなたも必ず支えていかれます。問題が起こったら全部チャンスです。全部チャンスです。どんな問題もチャンスです。 神を知るチャンスです。自分の失敗も間違いも罪も、周りの人の間違いや罪、愚かなことも全部チャンスになります。今イエス様を信じかけている一人の女性が神様の声を聞いてしまいました。この方はご本人の証がそのうち聞けるでしょうから楽しみにしていてください。まだイエス様を信じるとも告白していないのに、神様の前にすごい体験をなさいました。つい最近のことです。近く聞けると思いますから楽しみにしていてください。あなたにも起こります。お祈りをします。全能の主なる神様、あなたは私たちがイエス・キリストという名を信じようが信じまいが愛してくださっています。生まれた時から愛してくださっています。あなたはご自分の手に入れ墨して私たちの名前を彫り込まれたと書いてあります。誰も忘れていません。誰からも忘れたとしてもあなたは忘れていません。私たちを覚えてくださることを感謝します。全能の方、この宇宙を作り保っておられる方が私たちと一緒に生きて支えるとおっしゃいます。それなのに私たちは勝手に生きてあなたを離れていきます。頼りません。自分勝手に行って迷ってもあなたはそこに迎えに来てくれます。助けられたらまた離れていきます。神様、憐れんでください。助けてください。自分の力ではこの自己中な生き方を変えることができません。助けてください。あなたは助けてくださる方ですので、ありがとうございます。自分で迷い出しても必ずそこに迎えに来てくださいますから感謝をします。今あなたに頼ります。問題が起こったらチャンスですから、そこで思い悩む代わりに、イライラしたりする代わりに感謝を捧げさせてください。この問題で神様あなたの愛を教えてください。そう祈らせてください。そして待てますよ。神が必ずそうしてくださると信じます。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。